どうぞ新約聖書のヤコブ4章の7節のところをお開きいただきたいと思います。神様が私たちを愛してくださるように、神様を愛することができれば、なんでそれができないんでしょうね。皆さん、純粋な愛を持って神様は私たちのことを愛してくださっている。でも私たちの神様に対する愛というと、比較することもできない。私たちの愛、それはすぐに神以外のものに心や目を奪われてしまうものです。どうしたら神様を愛することができるのか。どうしたら神が愛してくださったように私たちはこの偉大な主を愛することができるのか。そのことをヤコブは私たちに教え続けてくれるわけです。私たちの問題というのはどこにあるか。彼はもう前回私たちにそのことを教えてくれました。どうしても我々はこの世の中を愛するんです。このサタンの支配している、神の敵である、そういった世の中に対して私たちはどうも心が惹かれてしまう。そしてそれがどれほど神様を悲しませることであるかということを私たちは頭で分かっていながら、そういったことを残念ながら選択し続けているわけです。同時に私たちには大きなプライドがあります。問題がなければ私たちは神様を必要としない。こういったところに原因があるんだとヤコブは私たちに教えてくれました。この世を愛し、神様よりも自分の力や知恵に過信して生きている私たち、そこに問題があるって。そして間違いなく神様はそのような私たちの愚かな不信仰の歩みに対して心を痛めてらっしゃるはずです。神様と自分のどちらを喜ばせる、神と自分とどちらを喜ばせるのか、このことは私たちが考え続けなきゃいけないことです。ヤコブが戦う欲望があなたたちのうちにあると一節で言いました。まさにそこに我々の大きな問題があるわけです。私たちの心の中には神様に喜ばれることをしていきたいという思いと、そしてかつてのように救われる前のように罪の中を歩んでいきたい、自分の思い通りに生きていきたいとするこの戦いが私たちの心の中にある。ちょうどパウロがローマ書の7章で私たちに語ったようです。なんで私たちはこの御言葉を通して繰り返し神様を愛するようにっていうことを神様から命じられるんでしょう。なんで神様は私たちにあなたの心を尽くして神である主を愛せようと教え続けてくださるんでしょう。神以外のものでなく神だけを心から愛するように。この聖書を見ているとその答えが、それは本当に私たちがこの地上においても永遠においても神様の祝福をいただいて幸せなものとして生きていくためです。幸せの鍵ってどこにあるのかって御言葉は私たちに教えてくれます。その鍵っていうのは私たちが心から神を愛して神様だけを愛して歩んでいくことです。だってね、皆さんね、神様って私たちのうちに働きを始めてらっしゃる。どんな働きを神様は私たちのうちに始められたかっていうと、私たちを変えていこうとするわけでしょ。私たちをイエス様に似たものに変えていこうとする、そういう働きを神様は私たちのうちにもう始めてくださった。神様が私たちのうちに働きを始め、我々が変えられていくならば、こんな人に私たちはなっていくわけです。例えば対人関係においてならば、我々は当然人を愛するものになります。 実は非常に難しいことです。しかしキリストが私たちを愛してくださったことを知った私たちは、その愛によって人を愛するものに神様が変えてってくれる。生まれながらに私は愛のない人間だと言うかもしれない。でも神様は愛あるものへと変えてってくれるんです。なかなか私たちは人をそのまま受け入れて、人の過失というもの、過ちというものを許すことができないものです。でも神が私たちのうちに働かれ、私たちを変えてってくださるならば、我々は人を受け入れ、人の過失を咎めず許す、そういった寛容な人物になっていきます。人への思いやりに欠ける私たち、神が私たちのうちに働かれるならば、私たちは親切な、人を思いやる、そんな人物に変えられていきます。人に対して好意を持って見るのかっていうと、偏見を持って見てしまう私たち、神が私たちのうちに働くなら、私たちは善意を持って人に接するようなものに変えられていきます。神が私たちのうちに働くなら、私たちは真面目で真心を持って誠実なものとして人に接していくことができる。なかなか優しくなれない私たちが、神が私たちのうちに働かれることによって、優しく穏やかな、もの柔らかな態度や様子を持って接することのできる、そんな柔和なものに神様変えていってくださる。そして自分で自分の欲望や感情を抑えることのできる自制心を持ったものに変えていってくれる。いいです。こういうふうに神様って私たちのうちに働き、こういうものへと神様我々を変えていってくれるんです。キリストに似たものって言ったときに、あまりにも漠然としています。しかし聖書の中を見たら、こういった人物に神様は変えていってくれる。なぜなら、今お話したように、愛においても、寛容においても、親切においても、善意においても、誠実においても、柔和においても、自制においても、その完璧だった人はイエス・キリストだからです。そういう人に神様は我々を変えていってくれる。また我々は自分自身においても、いつも神様の喜びを持ち、いつも神様の平安を持ち、そして私たちはどんな時でも満足を持って生きていくような、そんな人に神様は変えていってくれる。不平不満を言うんじゃなくて、与えられていることに感謝し、置かれている状況に感謝し、いつでも神様を見上げるような、信頼を置くような、そんな人に神様は我々を変えようとしてくださっている。そしてそれは地上だけの話じゃないです。我々がイエス・キリストにお会いした時に、神様は私たちに素晴らしい祝福を約束してくださっている。いいです皆さん、こんな風に神様は我々を変えようとしてるんです。じゃあなんで変わってこないのかです。神様はこういう働きを私たちのうちにしようとしておられる。こんな人に神は変えようとしてる。じゃあなんで我々はそんな人物に変わってこないのか。簡単です。問題は罪ですよ、ね、神様だけを愛せないんです。神様が愛してくれたように愛せないんです、神を。そこに問題があるんです。パウロは信仰の戦いに関して、スポーツに例えてそのことを話しています。コリント第一の手紙の9章の中で、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けられるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。コリント第一の手紙の9章の24節と25節のところに、そんなふうにパウロが教えます。パウロが言っていることっていうのは、競技者はオリーブの冠をもらったり、錆びていくそういう金属のメダルをもらったりする。パウロが言ったのは、信仰の歩みを戦っている私は、そういう朽ちるもんじゃない、枯れていくもんじゃない、錆びつくもんじゃない、永遠に価値のある朽ちない冠を得るために一生懸命歩んでるんだって。だからパウロ自身も神を愛す、そのことを願いとし、そのような歩みを続けたんです。正直言って簡単なことでないことはもう皆さんご存知です。しかしパウロはだからといって諦めたんじゃない。彼はそのように歩み始めたんです。そして歩み続けたんです。いいです皆さん、私たちも神を愛する者に変えられていきます。神様を心から愛する者へ私たちは変えられていきます。 しかしそのためには私たちは何をしなきゃいけないのか、実はそのことについてヤコブは今日私たちに教えてくれるんです。私たちが神様を愛する、そういう思いを持っている。しかし同時に罪を愛する、こういった戦いの中にあって、この葛藤の中にあって、我々はどのようにしてそういう誘惑に対して打ち勝っていくことができるのか。今日我々はこの7節から10節の御言葉を通して、パウロが教えてくれる、ごめんなさい、ヤコブが教えてくれる4つのことを見ていきます。どうしたら我々はこういった戦いというものに勝利することができるのか、4つのことを彼は教えてくれます。1つ目、まず7節のところをご覧ください。ですから神に従いなさいって。一つ目は従順に生き続けていくことです。あなたに必要なことは神様に対して従順に生き続けていくこと、そのことをヤコブは教えるわけです。この7節から10節の中には党の命令があります。命令が10回出てきます。こういうふうにしなさいということをヤコブが教えてくれるわけですが、その一つ目がここに出てくるわけです。神に従いなさいって。これ軍隊の用語で、誰かの下に自分の位を置く、そういう意味を持った言葉です。位の高いその兵士のもとに自ら置くことです。しかもそれを自ら進んで行うようにっていうことをヤコブは言うわけです。ヤコブはここで、神があなたの主人なんだから、神があなたの隊長なんだから、その方に自ら進んで従っていく、その決心をすることが必要であるということを言うわけです。そしてそのことを教えたヤコブは、ご覧くださいます、その次に、そして悪魔に立ち向かいなさいなんてことを続けるんです。これも命令です。これ反対して立つということ、反抗する、そういう立場を取るということです。そしてどちらも従いなさいも立ち向かいなさいも、これはすぐに行動を起こしなさい、行動の緊急性、また重要性を意味する時制をヤコブは使ってます。だからどちらにしてもヤコブが言いたいことっていうのは、今すぐにそれを行わなきゃいけないっていう。例えば皆さんね、今私たちが戦時下にいるならば、弾がボンボン飛んでくるような中にいれば、我々はもうしばらくしたら自分の身の安全を考えましょうなんて思わない。今すぐに行動を起こすわけでしょ。ですから緊急性を要するものだって言ってるんです。というのはなぜかというと、今我々は戦いの中にいるからです。私たちの心の中には神様に従っていきたいとするものと、そうでない思いとが交錯するからです。そのような戦いの中に今いるから、我々はこういった選択を今しなきゃいけないということを言うんです。神の前に正しい選択、それは神様に私はどんなことがあっても従い続けていきましょうという選択です。でもそれだけじゃない。今度は私たちを誘惑する悪魔に対して、サタンに対してノーと言い続けるということです。だってペテロはこんなことを教えましたでしょ。ペテロ第一の手紙の5章の8節と9節のところに、身を慎み、目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいって、ペテロ第一の手紙の5章の8節と9節のところです。サタンはどんなことを私たちになそうとしているのか、クリスチャンに対して何をしようとしているかというと、神様に従っていかないようにと働くんです。イエス様を信じる前の私たちもそうだったでしょ。イエス様を信じる前も私たちは神様に従っていかないようにって悪魔のさまざまな誘惑を受けてきたわけです。神様に従いますかって言われた時に、私たちの選択は従いたくない。クリスチャンになった後もそうです。サタンがすることっていうのは、我々が神様に従っていかないようにと様々な誘惑をなすんです。もちろんサタンだけが全てのことをなすわけじゃありません。我々のうちにその原因があるんです。罪があるからです。それはもうヤコブが私たちにすでに教えてくれたことです。 だってね、皆さん、サタンっていうこの名前、この言葉、こんな風に訳されるんです。これは反対者であるとか敵、古典を見たらこれは騙すものとか悪口を言うものとか抽象するものとか告発するものとか告訴するものとか責めるものとか非難する、そういった意味が加えられているんです。これがサタンなんです。これが悪魔なんです。騙し続けようとするんです。あたかもこれが真実であるかのように、こういう生き方、神様を無視した、神様に逆らう生き方こそが正しい生き方であるかのように彼は騙し続けるんです。だからヤコブは私たちに言うんです。サタンは私たちのうちに働いて神様に従っていかないようにと働き続けるって。ありません、皆さんの信仰生活の中でもね、神様の御言葉を聞き、神の御心が示された、でも心の中ではそれをしていかなきゃいけないなという思いと、したくないという思いがある。そしてしたくないという思いが勝っているときはどうかっていうと、間違いなくいろんな問題に私たちは遭遇していきます、ね、なんで私はこんな罪の中にどっぷり浸かってしまったんだろう、よく考えてみたら落ちたところはどこかっていうと、神様に対して従いたくないという、そういう思いがそのきっかけです。もし今あなたが神様に逆らい続けていらっしゃるんだったら、よく振り返ってみてください。あなたのどっかに私は神様に従って生きたくないとする、そういう思いがある。でそういう思いをあなたが持つときに何が起こるか、あなたはサタンに機会を与えてしまうんです。さっき見たようにサタンはそういう機会を探し求めているんです。我々が神様に対してノー、神様それしたくないです、こっちをしたいです、私の考えることをしたいです、そういうふうに我々が考えるならば、彼にとっては非常にいい機会が与えられたわけです。だからペテロが言ったように油断してはならないというんです。身を慎み目を覚ましていなさいと言ったのはそういうところにあるんです。危険だからです。だからヤコブはそういったことを教えてくれたんです。私たちは神様に従う選択と、我々を誘惑する悪魔に対してもノーって言い続けることが必要だ。そうすればと続くんです。結果です。そうすれば何が起こるか、悪魔はあなた方から逃げ去ります。未来の話なんです。これ誘惑から解放されるって言うんです。あなたは勝利できるって言うんです。あなたは神様を愛する者へと歩んでいくことができるって言うんです。どうしたら、神の前に正しい選択をするんです。そしてそのように行い始めていくことです。悪魔もこのように生きる者にはどうすることもできないんです。悪魔は全能じゃないです。だから我々クリスチャンが正しい選択をしてそのように歩んでいくなら、私たちは勝利を持って生きていくことができるんです。でもそのためには条件がありました。命令形の後に未来形が続く、こういう文形というのは条件説というものを表すんです。こういうふうに生きたら結果としてこういうことが起こるんだ、そのようにヤコブは教えてくれているんです。だから一つ目に我々必要なこと、私たちは神様に対して従順であり続けることです。二つ目は、神様の臨在を私たちは覚え続けることが必要です。神の臨在を覚え続けること、言い方を変えたら神様の目を常に意識しながら我々生きていくことです。八節ご覧ください。神に近づきなさいというんです。これも命令です。神様に近づく、旧約聖書のそのヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳した72人訳では、この近づくっていうのは祭司が生贄を捧げるとか宮の中で奉仕をなすこととしてこの言葉は用いられています。旧約聖書の時代において祭司たちはそのような生贄を捧げたり奉仕をするときに神様に近づいた。今イエス・キリストを信じる私たちは、神様が私たちは、あなたは祭司だと呼んでくださっている。 我々は同じように許しや清めを求めて神様に近づくことができるんです。かつては祭司、かつては大祭司、彼らしか神の前に近づくことができなかった。でも今私たちは神の前に出ていくことができるんです。もっと正確に言うなら、我々は神の前に生きているんです。神の臨在の中を生きているんです。我々は神様が逃れてどっかに行くことはできないんです。常に神の目が自分に注がれているんです。いつも神様を見てらっしゃる。で、我々はそのことを忘れてはならないというんです。詩篇の著者はこう言います。詩篇の73篇の28に、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなんだ。神様とのその密接な交わり、神様との親しい交わりが本当の幸せをもたらしてくれるんです。だからこの詩篇の著者は神様の近くにいたいって言ったんです。で、そのために私たちが必要なことっていうのは、いつも私たちが神様のところに近づくことです。神様との交わりを私たちは求めることです。ちょうど家族の関係のようなものです。神様は常に我々クリスチャンと交わりを持とうと、そのことを願ってらっしゃる。神様との親しい交わりを我々は持つことができるんです。しかし、問題は私たちの側にあるんです。我々がそれを拒むんです。覚えてらっしゃいます、皆さん。アダムとエバが最初に罪を犯した時の話、創世記の3章の中に出てきます。ね、8節から10節のところにこんなふうに記されています。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。エデンの園の中にあって、神様が彼らを呼んでらっしゃった。イエス、神様は彼らがどこにいるかを知らなかったっていうんじゃないんです。ご存知だったんです。でも驚くべきことはその後です。何が起こったかです。神様の声を聞いたこの二人、彼らは何をしたかです。それで人とその妻は神である死の御顔を避けて、園の木の間に身を隠したっていうんです。これが罪のなす技なんです。罪は私たちを神様から離れさせようとするんです。神様に対して身を隠そうとするんです。神の前に世を出ていかんです。神から遠ざかろうとするんです。最初の人類からそれが起こっているんです。罪を犯した彼らはそれまで持ってた親しい交わりを放棄して神様から隠れようとしたんです。いいです、皆さん。これが罪のなす技なんです。神様なんか必要としないんです。だから気をつけなきゃいけないんです。神様のところに答えを求めていくよりも、神様のところに知恵を求めていくよりも、神様のところに御心を求めていくよりも、人のところに行くときには危険があるんです。その人が本当に御心に従った知恵のある人で、御言葉に従って教えてくれるんだったらいいです。でもそれ以外のところから知恵を、人間の知恵を持って答える人であったら、全然違う方向に進んでしまう可能性があるんです。いいです、皆さん。神の前に喜ばれている人、神様の前に正しく生きようとする人は、神様との交わりを楽しむんです。神様との時間を喜びとするんです。神様との親しい交わりを持っていたいとするんです。しかし、それを妨げるものは存在します。罪です。罪が神様とあなたの間に距離を置こうとするんです。罪があなたに神様に対して背を向けるようにと働くんです。もしあなたが自らの意思でもって神様に近づいていこう、神様との交わりを持とうとする、そうすればどうなるか、結果が記されていますでしょ、ここにも。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。未来形で記されるんです。命令と未来が続くと、それは条件です。つまり神様との親しい交わりをあなたは持つことができる。でもその交わりを持つためには、あなたは神様に近づく選択をしなきゃいけないんです。神様との親しい交わりを持ち続けようという選択がいるというんです。そのためにどうしたらいいのか。神様が常に私を見てらっしゃるんだ。神の臨在のもとに私は生きているんだ。そのことを覚えることです。なぜならそれを覚えるときに私たちは自らの行動に注意を払うからです。神様との親しい交わりの中は歩みなさいって。だから、ヤコブが教えてくれることは、神様に対して従順であり続けなさい。そうすればあなたはさまざまな誘惑に打ち勝っていくことができる。 二つ目に彼が言うことは、いつも神様の臨在を覚えて、神様との交わりを楽しみ続けていきなさい。そうすれば誘惑に打ち勝つことができる。三つ目に彼が教えてくれることは、この八節の後半からです。ヤコブが言うことは、清く生き続けなさいって言うんです。清く生き続けなさいって。八節の後半にこうあります。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさいって。何をヤコブは言ってるのか。悔い改めを進めてるんです。罪を悔い改めるようにって。クリスチャンというのは神様に近づくこと、神様との親しい交わりを持つことが許されたものです。これはクリスチャンに与えられた特権です。いつでも神様と、この偉大な唯一誠の創造主なる神様と交わることができる。こんな特権に私たちは預かったんです。でも実際はっていうと、そのような素晴らしい特権に預かっていながら私たちは、神様に逆らうことを繰り返すんです。そこでヤコブは、罪ある人たちとか、双心のあるものなんて呼び方をしているんです。的を外した生き方をしている罪ある人たち。つまり神様の御心に従っていくんじゃなくから、そこから外れてしまう。そういう歩みをしている人たち。双心のある人たち。これは言ってることとやってることの異なる人の話です。偽善者の話です。そのことについてヤコブは何度か私たちに教えてくれています。例えば1章の6節と6節から8節をご覧いただきますと、ヤコブの手紙1章の6から8を見ると、そこにはこうありました。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は死から何かをいただけると思ってはなりません。次見てください。8節に。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人ですって。出てきましたでしょ、双心のあるものって。つまり神様の言ってることをなかなか信じることはできない、すぐに疑ってしまう人の話です、これ。神様のおっしゃることを疑う、信じられない人、双心のある人です。この1章の19節のところから、ちょっと長いんですけど、2章の26節、今お読みできませんけれども、そこを見てみますと、1の19から2の26を見てみますと、そこには、聞いたこと、それを実行しない罪が記されています。御言葉を聞いてるだけでそれを実行しない人の問題です。言ってることとやってることの異なる人が双心のあるものだ。そうすると、聞いてはいて、それを答えることができるかもしれない、誰かから問われたら。でも実際にそれを実践してるかっていうと別問題だって。いいです。だから御言葉を聞くだけでそれを実践しないということは神様の前に非常に大きな問題なんです。大きな罪なんです。3章の9節からご覧いただきますと、9節10節のところに、そこには二枚舌の話が出てきます。口から賛美と呪いが出てくる。そういうことがあってはならないって、神様を褒めたたいていながらその下でもって人を呪ってしまったりする。それは神の前に大きな罪だって言うんです。3章の15節を見てみますと、ここには、そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものだって、このヤコブの3の15のところに出てきます。どんな知恵なんですか？妬みです。人に対する妬みです。神様の知恵をいただいて、その知恵を語ってながら、このような世の知恵によって、また、御言葉を見るならば、悪霊に属する知恵でもって、人を妬むって。双心のあるものです。4章の1節と2節は、互いの間にいろんな激しい論争があるって。なぜそんな問題があるのか見てきました。自分を優先するからです。自分が一番です。4章の4節のところには、世を愛することと神を愛すること、神を愛すると言いながら世を愛してしまっている双心のある者たちです。そういったことを知った上でヤコブが 読者たちに、そして今の私たちにも命じることは、罪から離れなさいって。神様に近づくには清くなければならないんだって。そこで彼はもう一度4章を見ていただきますと、手を洗い清めなさい、心を清くしなさいなんてこんなふうに書いてます。清めの話です。確かに旧約聖書の出エジプト記の30章の中を見たときに、そのように祭司が生贄を下げたり会見の天幕に入るときに手とか足を洗いなさいという命令がされています。ユダヤ人の儀式的なその規定が確かに旧約聖書の中には記されています。そうやって身を清めたから神の技を成しなさいって。でもそれだけじゃないことがここに書かれています。そういう外側を清めるだけじゃない、もっと肝心なのはその人の心を清めることだって。だって心っていうのは感情であるとか理性であるとか、その人の意思、その源だからです。そこを清めなきゃいけない。だって私たちの行動っていうのはそこから出てくるからです。なんで罪を犯すのか、罪を犯したいからです。なんで神様に逆らうのか、神様に逆らっていきたいからです。自分のやりたいことをしたいからです。その選択は自分の心から出てくる。だからそこを清めなきゃいけないというんです、ね、ヤコブはここで罪から離れなさいというんです。罪から離れて自分を清めなさいというんです。そして本当に清めた人、本当に悔い改めた人というのは、この9節にその特徴が出てきますでしょ。見てください。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、また3つの命令が出てくるんです。ここにも苦しみなさいって、これはこの惨めになるって言うんです。惨めに感じるって言うんです。何をヤコブは言わんとしたんでしょう。ヤコブは、もしあなたが自分自身を神様の目で見るときに惨めに思えてくるって言うんです。というのは、自分の心の中の罪が見えるからです。自分の心の中の罪が見えて、なんとか自分の努力でそれを改善しようとやっても、我々の心は変わってこない。覚えてます、パウロが7章のローマ書の7章の24節で、私は本当に惨めな人間ですって言うんです。なんでこんなことを彼が言ったかです。ローマの7の24のところで、彼は自分のことを正しく見たからです。神様が自分を見るように自分を見たからです。その時に自分の罪深さが明確になったんです。私は情けない、私は本当に恥ずかしい人間だって、ね、そのことをヤコブは言うわけです。苦しみなさいって。あなたは自分を正しく見たら、神がご覧になるように見たら、あなたがいかに惨めな罪人であるか、そのことに気づかせた。悲しみなさいって続くんです。自分が本当に惨めな罪深い存在であるということが明らかになる、なれば、心の中には悲しみが湧いてきます。だってこんなに神様が私を愛してくれてるのに、私は神様に逆らい続けている現実を見るときに、我々の心は悲しむんです。そして三つ目に、涙を流すんです。悲しみの表現です。これはどれほど自分は神様を悲しませているのか、悲しませているのかということを覚えるときに、私たちは悲しみが涙となって現れてくるっていうんです。これが本当の悔い改めた人の姿です。罪を軽く見てないんです。神様がご覧になるように見てるんです。いかに私は汚れたものであり、いかに私は救われる資格のないものであり、神の前に立つ価値のない存在だ。そして彼はこう続きますでしょ。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいって。ここにもまた命令が出てきたんです。笑いを悲しみに変えなさいって。神様は 神が与えてくださる喜びを持って笑ってはならないと言ってるいうことを言ってるんじゃないんです。この笑いっていうのは実は新約聖書ではここにしか出てこない言葉です。この笑いっていうのは神様を拒む愚か者の笑いの話なんです。罪を真剣に考えない者の笑いなんです。このようなことしか考えない、永遠のことがそことを考えない、そういう人の笑いなんです。イエスはルカの福音書の6章のところでこう言ったんです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。ルカの6章の25節のところでそうおっしゃったんです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものだって。食べ飽きているもの、その人は哀れだってこう言ったわけです。この食べ飽きているっていうのはこういう人の話です。欲しいものは自分の欲しいものは全て 手に入れたって、自分には欠けるところが何一つないって、神様なんか私には必要でない、そういった思いを持っている人の話です。最初に見てきたように非常なプライドがあるんです。イエス様もおっしゃったんです。後になればそれが大きな間違いだったことに気づくって。ヤコブは神様よりも世を愛しているクリスチャンに対してあなたの笑いっていうふうにあなたを強調しています。9節にあなた方の笑いよって。つまりヤコブは読者の中でイエス様を信じている人たちの中で神様を純粋に愛するんじゃなくてこの世に対して目を心を向けて世を愛している、この罪を愛している、そういったクリスチャンたちに対してこのメッセージはあなたへのメッセージだというわけです。そしてこの世から得る笑いというのは一時的なものだ、その喜びは一時的なものでしかないということを言うんです。伝道者の書、旧約聖書の中にあります。非常に面白いことを言うんです。今皆さんに詳しい説明をする時間はありませんけど、伝道者の書の7章の6節、伝道者の書の7章の6節のところに愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている、これもまた虚しいって書いてあるんです。非常にこの著者はこの言葉遊びをするんです。茨っていう言葉と鍋という言葉はこの鍋の総数が茨なんです。まあ簡単に言えば複数形になっているんです、ね。そういう言葉遊びを彼はするわけですけど、何を彼が言いたかったのか。それはね、鍋の下に茨を組めて、そして料理を作る話です。しかし、この古代中東においては普通は木を組めるんではなくて、大抵の場合牛の糞を燃料として使ったんです。今でもそういう映像をご覧になった方いらっしゃるでしょ。そうやって彼らは料理をしたんです。ですからそういった生活の中にいた人たちに対して茨を組めて、そして火を起こして料理を作る、それは長く続かないよという話なんです。茨が弾ける音に似ている、どんな音がしたんでしょう、パチッという音がしたのかもしれませんけれども、非常に一瞬のうちにそれは燃えてしまう。だからそういった喜びというもの、つまりこの世がもたらす喜びというのは一時的なもの、あっという間に消えてしまうものだということを言っているんです。その虚しさというものを伝えようとしたんです。だからそういう罪がもたらす偽りの喜びからあなたは悔い改めるように、だってそれは永続するものじゃないって。ありません、皆さんも信仰を持たれて、特に若くて信仰を持った人たち、自分もそうでしたけれども思ったのはもうちょっと年いってから信仰も出よかったって。なんでそう思ったかって、自分でやりたいことみんなやったから信じたらよかった、じゃあ天国も行けるし、愚かにも我々が考えた理想的な生涯っていうのは自分の好きなことやって死ぬ間際にイエス様を信じて天国に行くって、これが一番ベストじゃないかと思ったんです。見事に悪魔の嘘に騙されてるんです、ね、 神様を離れたところに本当の幸せなんかないんです。しかし愚かにも私たちは神様の前にどのように生きていくか、生きていくべきかが分かんないから、我々一生懸命生きているつもりで、そこに本当の喜びがない、幸せがない、なんだと、神様がこういったことを約束されたけど私にそんなの与えられない、だったら私たちは外を見たときに楽しそうな人たちが周りにいっぱいいるんです。そういう生き方に憧れてしまうんです。ああいう生き方もいいんじゃないかって、こんな風に生きるのもいいんじゃないかって、みんな楽しそうだって、そうやって私たちは誘惑の中に陥っていってしまうんです。私しか気づかなきゃいけないのは、この世がもたらすもの、罪がもたらす喜びってのは一時的なものです。神だけが永続する喜びを、本当の幸せを我々に与えてくれるんです。でも残念なことに、現実は多くのクリスチャンたちがこのような罪の中を歩んでいます。一人の神学者がこんなことを言いました。献身的なキリスト者も罪に対して安易な態度に陥ってしまうことがある。それはおそらく神の許しと憐れみのご性質にあまりにもつけ上がっているからであろうって。つまり恵みだけが強調され、神様の憐れみだけが強調されていくと、どういう生き方が生まれてくるかっていうと、何をしても神様許してくれるんだから好きなように生きたらいいって、天国に行くことも決まってんだから好きに生きたらいいって。でも聖書はそんなことを教えてないんです。私たちはしっかりと覚えなきゃいけない。自分が種をまけば刈り取るんです。我々みんな神の前に立つんです。自分の選択したことに関して責任があるのは自分にです。あなたにそこの責任があるんです。だから私たちの覚えなきゃいけないことは、今日神の前に正しく生きていこうとするんです。明日神様がくださったら、明日も神の前に正しく生きていこうとするんです。だから彼はそういった一時的な世の中がもたらす喜びを、そういった笑いを悲しみに変えなさいと、喜びをそういうものを憂いに変えなさいって、そういうものは虚しいんだ、そのことにしっかり気づくようにと。そして最後に、従順であること、常に神の臨在を覚えること、清さを求めていくこと、清さを追い求めていくこと、そして4つ目に彼が教えてくれること、簡単に説明します。神様をより深く知り続けることです。神様をより深く知っていくことです。それがこの10節のところ出てきます。主の御前でへりくだりなさいと言うんです。また命令が出てきました。主の前でへりくだりなさい。誰がへりくだるかって、あなたがへりくだるんです。そのことをこの御言葉は私たちに教えてくれてるんです。霊的に弱くつまらない存在である、価値のない存在であることを我々は悲しみ、そしてそのことを神様の前に悔いて、そして神様の前に謙虚にへり下っていくようにって。実はこのことをヤコブはこの御言葉を通して教えたかったんです。7節から10節を通して彼が言いたかった結論というのはここにあるんです。我々が本当に神の前にへり下る存在、神の前に謙虚になるにはね、皆さん、この方がどんなに偉大な方であるかということを覚えなきゃいけないんです、ね、神様がどんなにすごい方であるかということが分かれば、同時に我々は自分がいかに罪深いものであるかが分かってきます。そうすると私たちは神様に対する指図がなくなってくるんです。神様こうしてください、ああしてください、こうした方がいいですよなんて恐れ多くて言うことできない。だって相手は神だって、自分は一体何者なのかって。私たちにとって必要なことっていうのは、神の前にへりくだるためには神様って方がどういう方であるかをより深く知ることです。そしてその時に我々は自分の本当の姿が見えてくる。それができたら、また未来形が続きます。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。高くしてくださいます。結果です。神様の前に謙虚になったもの、そういうものを神様が祝福してくださる。その人に神様の祝福があるって。この高くしてくださいますというのを辞書でいくと、位であるとか品位であるとか幸福度などを高める、そんな役を辞書ではしてます。幸福度を高めてくれるって。 ますます私たちを神様は幸せにしてくれる。この地上にあっても。私たちは自らの愚かさ、罪深さというものを知って、同時に神様の助けが必要であることをしっかりと覚えて、その方の助けをいただきながら生きていくことが必要です。今日私たちは4つのことを見てきたわけです。こういったことが私たちに勝利を与えてくれるんだって、常に従順である、いつも臨在を覚えて神様との親しい交わりを持ち続けていく、強さを求めていくこと、そして神様をより深く知っていくこと、これが今から話すことが今日の中で最も大切なことの一つです。いいです、このことを絶対漏らさないでください。このことを聞いて私たちは、じゃあ分かりました、そういったことをやっていきます、頑張りますということを神様は決して私たちに望んでいないということです。いいです、私たちの信仰において失敗するところというのは、神様の命じておられることをやりたいとすることはいいんです。やっていこうと決心することも素晴らしい、正しいことなんです。しかし自分の力でやろうとするところが問題なんです。そこで失敗するんです。見てください、この4章の6節に、しかし神はさらに豊かな、なんて書いてます？恵みを与えてくださるって言うんです。つまり神様がそれを実践させてくださるって言うんです。恵みによって生きるんです。4世紀から5世紀にわたって生きたあのアウグスティヌスという信仰者はこんなこと言うんです。神の命令は神の可能性である。ってもう一つ、神の要求するものを神は与える。ってここに私たちがしっかりと目を留めると、クリスチャン生活っていうのは喜びにあふれるんです。希望にあふれるんです。なぜなら神の命令は私たちにとって重荷じゃないんです。神様がそれをさせてくれるから。必要なことは神様の御心をこうして教えられたときに、神様私はそうして生きていきますという選択をすることです。そして神様、あなたの恵みによってそれを実践させてくださったんです。そのときに神がそれをなさしめてくださる、その力を神様くださるんです。こうして我々は生きていくんです。そのことがわからないと、皆さん、この命令はあなたにとって重荷になります。だってできないから。すごい神様です。私たちのことを誰よりも分かってる。私たちを変えようとしてくださってる。私たちも愛を持って神様を愛していけるような、そんな存在に神様を変えようとしてくださってる。そのためには御心を知り、神の恵みによって実践することです。そうしていきましょう。そうして生きていきましょう。その時に神がご自身の御業をあなたや私のうちで成してください。父なる神様、この時間を感謝します。こうして皆さんと一緒にあなたの御言葉を見ることができたことを感謝します。あなたは私たちを変えようとしてくださっています。そしてあなたの計画なさったこと、それは完璧です。神様、どうぞ私たちを変え続けてください。あなたに喜ばれるものへと、あなたの御栄を表すものへと変え続けてください。主の御業が我々一人一人に賜され、心からあなたを愛する者に私たちが変えられていきますように、そのことを心から期待して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。